My dear brethren,
愛する兄弟の皆さん、今晩私は時折責任に圧倒されそうに感じている信権者の皆さんを励ましたいと思っています。以前にも話しましたが、もう一度話します。この問題は私の愛する人々の生活の中で頻繁に繰り返されるからです。誰もが信権の務めに関して自分の能力をはるかに超えた働きを求められていると感じたことがあるでしょう。ステーク大会で何百人もの聴衆に話すよう依頼された時に感じたかもしれません。最近の改修者であれば、公の祈りや初めてクラスを教えるよう依頼された時、あるいは宣教師訓練センターで外国語を学ぶ時に感じたかもしれません。伝道部会長からできる限り出会う全ての人々に話しかけ、救い主と福音について証しするようチャレンジされた時に、見知らぬ街の街頭で感じたことでしょう。その時こう考えたかもしれません。伝道が終われば、忠実な信権者でいることはもっと容易になるだろう。しかし数年後、睡眠時間が短くなり、妻と生まれたばかりの赤ちゃんを養い、彼らに愛と親切を尽くし、教育を受けようと努力し、長老定員会の会員に手を差し伸べ、彼らの家具を移動する手伝いをし、時間を割いて神殿で先祖のために働こうと努力します。微笑みを浮かべたままこう考えたかもしれません。もう少し年を取ったら、それほど努力しなくても忠実な信権者でいられるだろう。もっと容易になるはずだ。年配の人たちは微笑んでいます。信権の奉仕には素晴らしい祝福が伴うことを年配の方々は知っているからです。その祝福とは、忠実に奉仕すればするほどより多くのものを求められるということです。年配の人たちはより重い荷物を担えるよう主が力を増し加えてくださることを知っているのです。しかしそのためには、自分の限界を超えて奉仕し、忠実であり続けなければなりません。それは筋力を養うようなものなのです。筋肉を鍛えるためには、筋肉を疲れるまで酷使しなければなりません。そうすると筋肉は自力で回復し、より大きな力をつけられます。霊的な力が増し加えられることは、神からの賜物です。自分の限界まで神の務めに励むときに与えられるのです。キリストの贖いの力によって私たちの性質は変わります。すると増し加わった分の奉仕を埋め合わせる以上に、重荷を担う力は強く なるのです。そう考えると、信権の奉仕を難なく行っているように見える人がいるのも理解できます。彼らはすでに試練を乗り越えたか、試練が待ち受けているかのどちらかです。ですから彼らを羨むよりも、試練が彼らにとって耐えがたくなった時に助ける準備をしておきます。いずれそうなるからです。信権の奉仕におけるこの試しは、神の子供たちが再び神と共に永遠に住む上で必要なものです。天の御父はその子供たちを愛しておられます。私たちに永遠の命を終え、家族と永遠に住めるようにしてくださいました。そのために御父は肉体、罪に誘われる機会、罪から清められ復活するための道を授けました。計画を成就するために救い主として御子を授けてくださったのです。主は死すべき肉体を持って生まれ、誘惑を受けましたが、決して罪を犯さず、ゲッサマネとゴルゴタで人々の罪の代価を支払われました。この罪の清めは、キリストに対する十分な信仰を持ち、罪を悔い改め、バプテスマの儀式によって清められ、主のすべての戒めに従うという制約を交わして守る人のにのみもたらされます。一方、ルシフェルは自分に従う大軍を引き連れて、神の子供たちをすべて容赦なく虜にし、永遠の命に預かれないようにしようとします。思いやりと大きな信頼を胸に、御父と主はこの地上で選ばれた少数の息子たちに信権を授けられました。私たちは神の御名において行動し、キリストの真の福音とその儀式をできる限り多くの御父の子供たちに提供する権威と力を持っています。これらのことを考えると、いかに神が信頼してくださっているか理解できるでしょう。また神の また神経の重要性と敵対する力の存在を理解できるでしょう。時々圧倒されそうになるのも驚くべきことではありません。できるかどうか確信が持てないという思いは、神の神権を保持する真の身を皆さんが理解している証拠です。実際この召しは一人では果たせません。現世の力でしか持っていない私たちにとって、この責任は難しすぎるのです。これは理解することが神権者として奉仕するための基礎となります。ふさわしくないという気持ちに襲われたら、救い主を思い起こしてください。私たちが一人でないことを主は明言しておられます。皆さんが自分の至らさを感じるときに思い出すと良い成分があります。例えば6ヶ月前、モンソン大官庁は難しく思える無視を私が恐れることなく果たせるように祝福してくれましたが、その時彼は救い主の約束された言葉を思い出しました。モンソン大官庁は私の頭に手を置き、次の言葉が心に浮かんだのです。そしてあなた方を受け入れる者が誰であろうと、私もそこにいるであろう。私はあなた方に先立っていこう。私はあなた方の右におり、また左にいる。私の御霊はあなた方の心の中にある。私の天使たちはあなた方の周囲にいて、あなたを支えるであろう。大官庁が引用した約束は私の中で成就しました。自信が疑いにとって変わり、御霊が注がれ、命は守られ、私は支えられたのです。大官庁の祝福のおかげで、私はいつも救い主を思い出し、神の務めを行うときに、主が先立っていき、周囲におられるという約束を信頼することができます。天使が支えてくれるという約束は真実です。恐怖におののく召使いに対するエリシャの約束を思い出してください。それは責任に圧倒されそうな私たちに対する約束でもあります。エリシャは現実と恐ろしい敵に直面していました。神の人の召使いが朝早く起きて出てみると、軍勢が馬と戦車を持って町を囲んでいたので、その若者はエリシャに言った。ああ我が主よ、私たちはどうしましょうか。エリシャは言った。恐れることはない。我々と共にいる者は彼らと共にいる者よりも多いのだから。そしてエリシャが祈って、主よどうぞ、彼の目を開いて見させてくださいと言うと、主はその若者の目を開かれたので、彼は火の馬と火の戦車が山に満ちてエリシャの周りにあったのを見ました。この召使いの場合と同様、皆さんに反対する人より味方する人の方が多いのです。賛成する人の中には目には見えない人もいるのです。主は皆さんを支え、また時には皆さんと共に立ってくれる人を召すことで支えてくださいます。だからこそ定員会があるのです。だからこそ定員会の指導者は皆さんの顔や目を覗き込むのです。だからこそビショップは祭司定員会を管理するにとどまらないのです。ビショップは祭司の顔をよく見ています。そのようなビショップや長老定員会会長、伝道部会長が与えられているのです。そしてそのような指導者が直接皆さんを助けたり、皆さんを支える人々を召したりするのです。このことは二つの事柄を示唆しています。私たちを助けるために主が送られる人々を認め歓迎することと、すべての責任において他の人を強める機会を見出すことです。以前、ある伝道部会長から聞いた一人の宣教師は、12人以上の同僚を割り当てられました。会長の言葉です。その同僚は皆、創刊寸前の宣教師ばかりでした。しかし、どの宣教師も最後まで伝道をやり遂げたのです。召しの重さに圧倒され、押しつぶされそうな同僚をそれほどたくさん救った宣教師と、後日話をする機会があり、同僚たちについて尋ねると、意外にもこう言っていました。その話は真実ではありません。失敗しそうな同僚など一人もいなかったからです。伝道部会長は確かに霊感を受けてふさわしい天使を繰り返し送ったのです。奉仕するとき私たちの力を見出し引き上げてくれる助けがふさわしいタイミングで送られます。私たちは人を励ますために主から使わされるものとなることもできます。自分の経験から使わされるものとなった場合に、どのように助ければよいか話しましょう。 十二使徒定員会に召されて間もなく、私はファウスト館長から電話を受けました。自分のオフィスに来てほしいというのです。どうして話したいのだろうと心配しながら彼のオフィスに行きました。挨拶を交わすと長老はこう言いました。もうそういう気持ちになりましたか。当惑しているとさらにこう言いました。集会であなたを観察しています。飯が手に余る、自分には資格がないと感じてはいませんか。私は不安で壁に突き当たったようだと言いました。そして自分の不安な気持ちを察してくれたことに感謝し、助けを求めました。しかし彼の親切でありながらもきっぱりとした返事には驚きました。私に尋ねないで、主に尋ねてくださいと言って天を指さしたのです。何年かが過ぎ、私は同じオフィスにいます。足を踏み入れるたびに天井を見上げ、主の務めを果たすにあたって圧倒されそうな人をどう助ければよいか、彼が模範を示してくれたことを思い出します。彼らが自信を持って主の技につける方法を見つけてください。皆さんの勧告に従うなら、必要な強さをあり余るほど身につけられるでしょう。主は皆さんの生涯を通じて力、勇気、決意を務める経験をたびたび与えてくださっており、皆さんが主に仕えるためにそのような経験をどれほど必要としているかご存知です。そのような経験のいくつかは、他の親権者と共に次の言葉を声高らかに口にした時に経験したかもしれません。それゆえ、王神の務めにいでたとうとする人々よ。終わりの日に神の前に罪のない状態で立てるように、あなた方の心と精力と思いと力を尽くして神に使いなさい。高い標準に自らを捧げ、その標準を守ったとき、主は皆さんのうちに信頼と強さを築いておられました。それは皆さんが気高い大義に使えるよう召されたときに皆さんを支えてくださいます。そのような信じ自信と力を、私はある晴れた春の日、新しい空軍の制服を着て立った時に感じました。国を守る責任を託されていました。戦時下ではありませんでしたが、おそらく自分の命をも差し出すよう要求される任務が待ち受けていました。私は他の人と共に右手を上げこう誓ったのです。私は真の忠誠心を持って国を守ります。この義務を自らの意思で微塵の疑いもなく引き受け、この職に伴う全ての義務を立派にまた誠実に果たします。ですから神をどうか力をお与えください。そのような約束を守る力は、羊の頃から自分の中に養われていました。神権を与えられた最初の頃、私はしばしば当時宣教師送別会と呼ばれていた集会に出席しました。現在には実に多くの人がこの召しに応えているので、聖餐会で短く話をしてもらうだけにとどめていますが、昔は神の召しにいでたとうとしている宣教師のために聖餐会の全時間が使われたものです。いくつかの賛美歌が選ばれ、機関宣教師の40章の歌声を聞いたとき、その時の気持ちを今もよく覚えています。主よ、身旨のまま行かん、身旨に沿いまさん。私は当時も今もその約束が神権の奉仕を行う人にとって真実であるという確信を覚えて心が震えます。私たちは主が望まれるところに行くときに喜びを見出します。御言葉を語ろうとするときに啓示を受けます。そして御父の子供たちを招き、彼らが贖いにより改心して御父と共に暮らせるよう助けるのです。また忠実に奉仕することで主に心を変えていただき、御霊を受けるにふさわしくなって主に永遠にわたって奉仕できるようになるととも感じました。私たちが全力で真剣の奉仕を行うとき、主は私たちに必要なすべての勇気を与え、行動を共にされます。また天使は私たちを支えてくれます。真剣者が神から召されていることを証します。この教会は神の永遠の真剣を有する神の真実の教会です。トーマス・S・モンソン大官長は真剣のすべての鍵を持っておられることを証します。イエス・キリストの皆により、アーメン。